コーチのハート宅配。
あなたの心に届く 33% の生きる力。
ご機嫌いかがですか。作家の月野浩二です。
松井ひろえです。
月野浩二のハート宅配便、今週も番組をお聞きのあなたに 33% の生きる力をお届けします。ゴールデンウィークですね。
そうですね。
ねえ、ひろえさんはゴールデンウィークいかがお過ごしですか。
これ毎年聞かれるんですけど、ひろえさんゴールデンウィークの予定はって聞かれるんですけど、はい、あのレギュラー番組が、はい、あの別にあのゴールデンウィーク中だろうがなんだろうが あるんですよ。通常通りに
このハート宅配便とは違って、あの新潟の地元の FM 局で、
はい、そうなんですよね。
帯番組がず
っと月曜日から金曜日まで、
じゃあいつもの通り、
いつもの通り
仕事を、
そうなんです。 3,4,5 も
3,4,5 も、
はい、
大変ですね。
なんか月野さんたくさんお休みあるんでしょ。
私、まあ、会社員で休みなんですけど、うん、あのカレンダー通りなんで、
はいはい、
もうあれですよ、もう片付けっていうか、部屋が、まあよくテレビでゴミ屋敷の女とかゴミ屋敷の男ってありますけど、あのプチプチ 80% あのゴミ屋敷みたいな家に住んでます。それ、まあ、最近結婚したんですけど、パートナーの人が、なんとかせえよって言って、私はゴールデンウィークで浮かれて、どっか新潟にあの神奈川から、
ね、どこ出かけようとか、ね、
来てくれたので、あそこの行楽地よ、ここいいよ、福島方綺麗だよって言ったら、もう全てあなたのゴミ部屋をなんとかしてからにしてくれってこう言われまして、ずっとお掃除ですよ。
いやでもね、普通は奥様を、ね、迎えるときに、もうそういう部屋の掃除とか終えて、よしもううちに来いみたいな感じじゃないんですか。
そんな計画通りできたら、あの壊れ物祭典なんてやってません。こんなラジオやってませんよ。そんなちゃんとおかしな男だからこのラジオやってる。ちゃんとした人だったらちゃんとしてますから、そう。
どんな部屋なんだろう。
あの地層みたいな、
地層
ゴミが。だから私ほじくり返してて、ちょうどこれが9年ぐらい前での地層っていうと、そこからあのひろえさんもお世話になりました第1回壊れ物祭典のチラシが、
そんなもので出てくるの。
で、あれ、それで私ダメなの、そういうのを見ながら思い出に浸ってしまって、
わかります、わかります、
そうするとね、全然、あの仕事は掃除が進まないんですよね。
はあ、それ月野さん何年分のこうたま地層って、何年分ぐらい。
9年分です。
9年分
壊れ物祭典の歴史とほぼ重なってますから。
本当に9年分重なってるんですか。
そうなんです。で、昔のチラシの折り込みのやつが、あの結構ちょっと残るじゃないですか、あれ持ってきてポイッと部屋にこう掘り投げて。
でもそれ貴重なね、あのものだとは思うんですけど、もうゴミ
全く貴重じゃないですよね。誰も全然
誰か欲しいとか言う人いませんかね。
いませんね。
いませんね。
まあ、そんなことで、休み中も、まあ、無事に、ね、終わればいいと思うんですけど、多分終わらないだろうと思って、まあ、一生こうやってんじゃないかと思って。
でもその月野さん あの9年分のゴミ屋敷、ゴミ部屋、
はい、
そことはまた別にちゃんとお二人のスイートルームみたいなのあるんですか。
地中でもそれに近いような状況ですか。スイートない
ですね。ちゃんと奥さんちゃんと一緒に住んでるんですよね。
かみさん、いっぱいトラック1台荷物持ってきて、もうそれがとりあえずうちの中に押し込んだわけですよ。もうそのなんか物の中にかろうじて寝てますね。それも片付かないですから、
なんか今度片付いたら呼んでくださいね。
はい、あの片付いたら、まあ、20年後ぐらい、
うわ、
まあそんなことで、今週も30分間、最後までお楽しみください。
月野浩二のハート宅配便、あなたの心に届く 33% の生きる力。この番組は全国15局のコミュニティ FM とインターネットラジオ局オールニートニッポを通じて、ここ新潟市からお届けします。
月野浩二のハート宅配便、
あなたの心に届く 33% の生きる力。
さまざまな人生体験を乗り越えてきた女性サバイバーに毎週お話を伺っています。
今週はシンガーソングライターのジュンナさんのインタビューをお届けします。
はい、ジュンナさんですけれども、
はい、
新潟にですね、K-POX っていう、事務所があるんですね、
はい、
それはですね、引きこもりやいろんな病気とか生きづらさを持った方々が、カッコさんというプロデューサーがいて、のプロデュースを受けて練習して、いろんなとこで演奏をやるような、そういう事務所に所属するタレントのさんなんですね、ジュンナさんですけれども、
はい、
カッコさんはね、ちなみにですね、私がいつもやっている壊れ物の祭典の メンバーで、ひろえさんも。
そうですよね。もう毎回毎回、まあ、加古さんは女装してくるわけなんですけども、
うんうん、
もう毎回本当すごいあのドレスを着てきますよね。
ものすごいゴスロリだったり可愛かったり、ね、セーラー服だったりとか、うん、あの男性なんですけれども、
男性なんです、
まあ、そういった方でその方のでも、まあ、実は表現者としてはね、
はいはいはい、
あのポエトリーリーディングとしてはものすごい凄腕で、お客さんみんな泣き出すぐらいの、はい、まあ、そのカッコさんにプロデュースを受けて、
はい、
みんなで練習してみたいな、うん、そんな中で今、K-BOX のね、
はい、
かなり人気上昇の、あのギャルなんですけれども、
ギャル
いろいろ、まあ、この本編のインタビューでもね、うん、触れてますけど、解離性障害とか、
は
い、いろいろリストカットとかいろんな体験を乗り越えまして、
はい、
現在活躍している方なんです、
はい、
インタビューの後ですね、ジュンナさんの曲もね聴いていただきますんで、
はい、わかりました。では皆さん、ジュンナさんのインタビューです。どうぞお聞きください。
今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
今日はですね、新潟市で、被災の方々へのチャリティーライブがありまして、今イベントがちょうど終わった後にクロスパル新潟で収録させていただいてますけれども、あのジュナさんの、ね、歌私何回か聞きましたけれども、
ありがとうございます。
今日もとっても素晴らしい歌声で、
どうもありがとうございます。
まあ、シンガーソングライターということでよろしいんでしょうか。
はい、そうですね。
シンガーソングライターとしての活動というのは今何年ぐらいやられてるんですか。
そうですね、こう、まあ、私はその K-BOX というのに入っているんですけれども、うん、
はい、
その K-BOX に入っては4年になります。4年、はい、
ピアノの腕前も素晴らしくてね。
いえいえ、ほとんどこう表現力というのはその K-BOX 入ってから学ばせていただいたことなんで。
なるほど。
あとは趣味です
K-BOX はいわゆる引きこもりや不登校とか何らかの生きづらさを持った方々がプロデュースを受けていろいろ活動する、まあ、事務所みたいな感じ。
そうですね。
なんですけれども、
はいはい、
まあ、その4年前にその K-BOX にね、
はい、
入るまでに至るに至ったそのね、ジュンナさんのこう経歴ってのは気になることですけれども、
あ、はい、
うん、ぶっちゃけ解離性障害だったそうで。
そうですね、本当初めて精神科の方にかかった時に、
うん、
そのもう解離性障害って診断されまして、
うん、
本当に見えないものが見える、音が聞こえるっていうのでもうパニックをずっと起こしてまして、
ほうほうほう、
ちょっと不登校の時だったんですけれども、
うんうん、
その時にこう親に精神科というものに初めて連れて行かれ、
うん、
ね、ちょっと転々としたんですけれども、
はい、
まあ、最終的にはその解離性障害じゃないかっていう話でしたね。
解離性障害って私の、まあ、あの拙い知識だとすごく心に傷を負った人がそういう病気になるって聞いたことがありますけれども、はい、なんかジュンナさんにもそういう心の傷をすごく負う時期っていうのがあったんでしょうかね。
そうですね、こう私の場合は結構、うん、ま、本当に幼稚園ぐらいからなんですけれども、周りのことなかなか馴染めない、
うんうん、
父の仕事の関係で転勤もあったんで、
はい、
こう移動先移動先でもなかなか馴染めずにいて、うん、その頃から、ま、誰も気づかなかったとは思うんですけれども、
はい、
周りの音とか声とかを自ら意識的に立ってたんですね。
あ、頭のスイッチで。
そうですね、
うんうん、
逆にそういうのができるのが当たり前って自分は子供ながらに何も知らないんで思ってまして、
うん
う
ん、
でもそういうのが一気に悪化したのが中学の時のいじめですね、
うんうん、
こうやっぱ辛い現実を受け入れられないから自ら何かもう意識を遮断してしまうので、辛い現実から、それこそ心の傷もきっとそうですし、
うん、
やっぱり自分では言葉にできない生きづらさがこうずっとあったんだと思います。
なんかそうやってスイッチを切り替えることは、それジュナさんが生きる上でそうせざるを得なかったんですけど、
はい、
そういうことをこう繰り返しやらざるを得なかった人がいわゆる乖離っていうか、そういう状態になるっていうことなんですけど、まあ、まさにそういう。
そうですね、うん、本当今思えばなんですけれども、うん、あ、典型的だったんだっていう。逆にまだその頃っていうのは病気の知識って逆何もなかったんで、
うん、
こう言われるがままに乖離性障害どんな字書くのっていう、もう本当そういう状態から始まってて、ただ今これだけこう精神医学も日本もやっとちょっとこう発達してきて、
なるほど、
今となれば、あ、うん、生きづらかったんだということに気づきました。逆に、はい、
その生きづらさをこじらせて結構自殺未遂なんかもねしたって話ですけど。
そうですね、
うん、
ま、大人になってから、
うん、
あの、ま、解離性障害だと境界性パーソナリティ障害って診断されまして、
うんうん、
ね、それがやっぱりこう365日常にもう不安定、感情の波がもう激しくて
気持ち
が、そうですね、で自分の存在の意味がわからない、うん、辛い、死にたいっていう状態で、
うん、
もうそうですね、腕をこうね、今声だけだからなかなかわからないと思うんですけれども、私の両腕ってのはもうぐさぐさなんですよね、刃物で。
今目の前にいますけど、
はい、
まあ、あのいわゆるリストカットとかアームカットとか手の上とか、
そうです、ね、
ほぼまんべんなくあの、ね、
ねえこう
みたいなあの感じで、まあ、であの手首切らない方がいいんですけど、切らざるを得なくて生きてきた人にとっては、まあ、自分で生きてきた証みたいなね。
そうですね、本当、うん、切ってる時は、うん、私はもう血を見ると安心するみたいな感じで、うん、部屋一面、床一面血の海になると、うん、ほっみたいな、
そうです、
ね、安心するところがあって、逆に腕を切っていた時っていうのは、私は死にたいよりも、
うん、
自分の心の辛さを分かってほしい周りに。心の傷とか辛さって、うん、目で見て分からないじゃないですか。でそれをこう相手に説明する術、うん、本当は言葉があるんですけど、言葉でやっぱうまく言えなくて、うん、見えないものを表現するという形が、私の場合きっとリストカットとか、
うん、
あと他にもこう、まあ、オーバードーズと言われる薬を大量に飲んでしまうことだったり、ちょっと首を吊ってみたりとか、
ちょっと首吊りました
か、そう、なんかそういうちょっとこう自分の体をね痛めつけることでしか逆に表せなかったですよね、
なんか意識がない時に車にはねられたとかい
う答えが、そうなんですよ、
それはどういったあれでしょうか。
その時はちょうど周りの友人関係とかもうまくいってなくて、本当、うん、限られた友達しかいなかったんですけれども、うん、その友達からもあまりに私がわけのわからないこと言ったり、
うん、
生きるのが辛いとか言うんで、
うん、
怖がられてしまって、あと腕もすごく切るし、
はい、
こうなんでそんなのやるかわかんないよみたいにちょうど言われて、
うん、
逆に信頼してた友達がゆえにもう全て見放されたみたいな感じになって、
うんうん、
もうねその時の感情っていうのは私も言葉では言えないんですけど、
はい、
ただ道路に倒れるぐらい、あもう本当に死にたかったんだなっていう、
うん、
心の辛さ分かってとかそういうレベルじゃなかったんだって、
うん、
今冷静になって思うと、
うん、
そう思いますね。
気がついたらあの病院で、
あもう病院で足骨折れてるねみたいな、
うん、その 前後何も記憶がない、ないんです、
何にもないです。ただ早朝だったんで、
うん、
夜中にきっと徘徊じゃないけど、
うんうん、
その、まあ、多分その帰りの症状で、
うんうん、
でフラフラさまよって、
うん、
その結果道路の真ん中パッタで倒れて、
うんうん、
で車踏まれて、逆によく生きてたなって思います。それも骨折だけですんで、
ね、骨折したのも大変ですけど、でも頭は車に踏まれてたらなくなってますからね。
そうですね、本当にかなり大きい車に踏まれてたんで、うん、ちょっとずれてたらあもうここいないねって、
うん、
なんかその時に付き添ってくれてた母とも話してたんですけど、
うん、
きっと私はまだ生きてなさいってことなんだね。
そうですね、
まだ死んじゃいけないんだよってことなのかもねって話をしてたのを思い出しました、
うん、なるほど。まあそんなね、結構生と死をギリギリでこう来て、で4年前にあのいわゆる表現集団に参加したきっかけというのはどういうことだったんですか。
きっかけは、うん、本当は私、
うん、こう
病んでる人の集団に入るのが実はすごく嫌だったんです。
あ、そうですか。
自分がそうは認めたくなかったんですね、やっぱり。
こんなとこに行くような自分じゃない、ね、
そうできれば、
うんうん、
一般社会っていう方もあれなんですけど、うん、こう普通の職場 で、
そうです、ね、
普通にいわゆるこう普通って何って言われるとちょっと説明できないんですけども、
うんうん、
世間一般的に普通と言われる場所で働いて生活していきたかった人なんですね、
うん、
そうですね、
うんうん、
でもそれがもういい加減、あこれはもう無理かな、じゃあ諦めて、うん、一からずっと同じ心の痛みを持った人たちの中で人間関係の勉強しようと。
なるほど。
なんかステージ立ちたい、歌が歌いたい、特に何もなかったんです、
ね、うん、あそうなんですか、うん、
逆に好きな、もともとピアノだけは大好きで、好きなピアノが人間関係の勉強しながらできる、うん、じゃあそれ頑張ろうみたいな。本当ね、私の始まりってそこなんですよね。
どうでした、で言ったら変な人勢ぞろいじゃなかったですか。そうですか。親玉からしてだいぶ変わってますけどね、かっこさんね。
そうですね、まあ、私が本当初めてお会いした時は、うん、あのこう衣装じゃないね、私服の状態だったんで、でもそうです、逆に入ったばかりの頃っていうのは なんかあの人間関係にかなり戸惑いました。
あ、そうですか。
病んでる人イコール、うん、全てがみんな心の痛みがみんな分かるってわけじゃないんだねっていうのも、うん、逆に毛深く咲いて知りましたし、ま
あ、タイプがね、その病気のタイプがいろいろ違えば共感し合えないとこもね、やっぱり
そうですね、
ありますよね。
最初はそういう中でね、どう接していいか分からなくてこう、うん、右往左往してたんですけれども、
うんうん、
逆にこう、ま、今この4年っていう年数が経って言えることですけれども、
うんうん、
まずまあ自分が自分であり続けることが一番大切なんだな、周りがどうこうよりも。
ああ、それはグループ活動のやっぱり一つで学んだことなんでしょうかね。
そうですね、本当初めてですよね、うん、こういう集団でこう何かするっていう場所にいるのは。
うん、中学校の時から不登校になって、まあ、それからやはり通信制の学校に行ってそれで卒業したっていうことで、はい、まあ、こうやって今までの経緯を考えると、まあ、私もまあ苦学期間がほとんどですけど、学校でクラブ活動やったとか、
うん、
なんかみんなで文化祭やったとか、そういうのはやっぱりなかった、
うん、ないですね。そういう集団で何か一つのことをするという経験が皆無だったんで、
うんうんうん、
今は本当にいい勉強と、あと10代の頃できなかった経験を本当にさせていただいてます。
ね、ラジオをお聞きのリスナーの方でも、はい、30、40、50とか過ぎてもう青春なかったとか思われてる方はたくさんいますけど、うん、結構青春っていうのはいつからね、ジュナさん若いですけど、うん、まあ、でも何歳になってからもやり直しは結構効くなとかね、
はい、それはね本当に思えるようになりました。
そうですか。
やり直しって実はね、私効かないものだと思っていたんですよ、うん、どこかで本当はまあ、10代とかで学生時代に経験しなかった、うん、しなきゃいけなかったことをどこかで穴埋めしなきゃいけないのかなと思いつつも、
うん、
それって年を重ねるごとにできなくなるものだってやっぱり思っていたんですね、
うんうん、
でもこの K-POX 入ったことによって違うんだということに気づかされました。
よかったですね、
はい、
シンガーソングライターとして歌を作り、はい、歌を歌うことに、そのなんか曲のモチーフとか、
はい、
その作る上でのなんか自分のこうポイントみたいのはあるんでしょうかね。
私が伝えたいものっていうのが、
うん、
大丈夫だよっていう気持ちと、あと優しさとぬくもり
を、あ、いいですね、
やっぱ伝えていきたいなっていう、どんなに辛いことがあっても、うん、いつかは大丈夫だよ、笑える日が来るよっていうのを伝えていきたいんですね。
いいですね。
っていうのもまずあって、うん、あとその曲を作る過程で今一番自分で大切にしてるのは、
はい、
自分が一番幸せであること、
うんうん、
こう落ち着いていられることですね。やっぱりこう気持ちがどん底っていうかちょっと落ちてる時っていうのは、
うん、
作品って何も浮かんでこなくて、
うんうん、
やっぱ伝えたいものがそれ痛いことじゃない分、
うん、
自分が一番幸せとかちょっと、あ、例えば最近だったらこうね、菜の花綺麗だな、桜綺麗だなとか、あと5月新緑綺麗だなとか、
うん、
そういう周りから自然のエネルギーをたくさんもらって心穏やかでいる時が一番、はい、作品はできます。
何気ない幸せをね感じることができる。
そう、
前は意識失って車に跳ねる、
そうそうそう、
もう手切るわ、血は出るわ、
ね、血の海で安心とかって言ってたのが、
血の海で安心と野の話
そうなんですよね、
違いですね。
今青空見て、あ、綺麗みたいな、
赤と青じゃ青もね、
そうですね、
いいなと思いますけど、
すごく自分の変化にびっくりです。
まあ今リスナーの方でお聞きになってる方でいろいろね、過去の純奈さんと同じような生きづらさを持ってる方とか、
はい、
いろいろたくさんいると思うんですけど、うん、そんな方にねこう伝えたい言葉、メッセージとして伝えたいことっていうとどんなことでしょうか。
そうですね、私が今こうやって、
うん、
幕越しにお話ししてこの笑っているのをきっと聞いてる方っていうのは、
うん、
あの子は特別なんだ、特別だからそうしていられるんだと思う人がきっと大多数だと思うんですね、うん、逆に自分がリスナー、一リスナーの立場だったらきっとそう思うと思うんです、
うん、
でも特別でも何でもなくて、こうまず落ちるときはどん底までもちろん落ちてもいいんですよね、
うん、
落ちてでもそこだけで人生終わらないよっていう。
そうですか。
そうですね、こうなんだろうな、まずどんなことでも一歩踏み出してみること、それが今より例えば5年先でも10年先でも逆にいつでもいいと思うんですよね。さっき月野さんもおっしゃられた通り、青春時代っていうのはいくつになってまた経験できることだし、こう年齢って意外に関係なくて、誰が特別っていうのは本当はなくて、同じ人間、実はみんな同じで、こうなんていうのかな、 こう私だけが逆に特別な人って思わないでほしいかなって。みんないつかはもしかしたら死ぬ間際かもしれないんですけど、生まれてきてよかったなって思える日がきっと来ると思うんです。
これはそうですよね、
自分が辛い時期を得てきたからこそこれは言えます。本当に
そんな純奈さんですけれども、はい、この放送は4月末頃放送なんですけれど、はい、5月ぐらいからのイベントで告知、今できることっていうのはどんなのがありますか？
そうですね、まず5月の8日 に、
はい、8日に
新潟市総合福祉会館の方で、はい、K-BOX のライブの方をやらせていただきます。時間の方なんですけれども、15時から
、
まあ大体2時間を予定しています。
まさに本場所っていうか活動の一番再現
点。そうですね、ホームですね、うん、
ホーム。ぜひ福祉会館ね、はい、お時間のある方いらしてくださったらと。
一応ワンコインライブになってまして。
安いですね。
そうなんですよ、
500円で、
まあ、私のようにこうピアノ弾き語る人もいれば、うん、ジャズピアノの演奏、
ね、
バンドもあり、朗読もあり。
500円安いですね。
500円安いです。幅広くこう表現活動をやってる、うん、はい、人がたくさんいるので、
はい、
500円、もしよければ見に来てください。
そんなことで今日のインタビュー、はい、とってもいいインタビューでした。本当に純奈さんありがとうございました。
どうもありがとうございました。
送りした曲は純奈さんで小さな幸せでした。
月野浩二のハート宅配便、
あなたの心に届く 33% の生きる力。
ハート宅配便、今週も私月野浩二と
松井ひろえがお送りしています。
いや私ですね、純奈さんインタビュー、まあね、今聞いていただきましたけれども、すごいね、インタビューの感じでも、皆さんに伝わったと思いますけど、すごく明るくて笑顔も素敵な、方でしてね、でもお話聞くとね、本当半端じゃないようなね、苦しいこといっぱいあって、でも私すごく生きるヒントもらったんですけど、こんだけものすごいね、5年前とかに、ね、ほんの数年前に辛かった人でも、こうやって元気になれるっていうのは、どんな人でもねやっぱ希望は持てるんだなみたいなね、
そうですよね、
すごく感じました。
純奈さんのお話で、初め病んでる人の集団に入りたくなかったっていう話がありましたけど、今こうそういう思いでいらっしゃる方もいるんじゃないかなと思うんですよね。
そうですね、なんか自分自身じゃね、認めにくくて、こんな人たちとは自分は違うんだみたいなね、まあ、否認とか言いますけれども、でもちょっと心湧いて割ってみてね、みんな結構同じようなとこがあるなって思うことから実は回復がね、始まるみたいなんで。
そうですよね、月野さんもそういう経験はありますもんね。
ものすごくあります。最初自助グループに行った時にね、なんかこんな人みたいに悪くないなとか思ってた時があって、実際は自分の方がもっともっと悪かったんですけれど、その壁がね取れた時からちょっとずつ生きるのがね、楽になってきたような気がします。
はい、
ハート宅配便ですけれども、来週から4週にわたって、いよいよ精神科医の加山里香さんが登場します。どうぞお楽しみに。
月野さん、
はい、
精神科医の加山里香さんの登場なんですか。
私が病気見てもらおうかと思いましてということじゃなくて、加山里香さんのいろんな人生遍歴を語っていただくということになってますので、
楽しみにしたいと思います。番組では皆さんからのお便りをお待ちしています。気軽に送ってください。メールアドレスはメールアットマークハート33.com、メールアットマークハート33.com、番組のツイッターアカウントはハート33、ハート33です。
それではまた来週、お相手は月野浩二と
松井ひろえでした。月野浩二のハート宅配便、あなたの心に届く 33% の生きる力。この番組は全国15局のコミュニティ FM とインターネットラジオ局オールニートニッポンを通じてお届けしました。